はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
今回は、はい、タイタンフォールというゲームの話をしよう。
おい。久しぶりのゲーム。
ね。
はい。しかも、Xbox。
まあ、最近は本当、Xbox は、ほとんど触らなくなってしまったんですけど。
そうですね。360は本当、僕これ勧められて、配線つなぎ直しましたからね。
あ、そうですか。
それぐらい登場してなかったので、ね、Xbox 自体はもう忘れ去られてたんで。
まあやっぱりね、どうしてもこう、そんなきついのゲームではない僕からすると、
うん、
やっぱトルネがついている PS3 の方が稼働率が高いわけですよ。
そうでしょうね。
そうなると、やっぱり同じゲームが出た場合、まあ、PS3 の方を買うかってなると、
うんうんうん、
まあ、なかなか Xbox を立ち上げる理由っていうのがなくなってしまって、
うんうん、
別にゲームハードの話してるわけじゃないですよ。単純に日常生活の中では
い、はい、
まあ PS3 を触る方が多いからという理由で、うん、そっちの方が優先的になってしまうのは仕方がないという話をしてるわけで、
うんうん、
ただそれでもなお Xbox でやりたいゲームが出たというこのことに関しては、
うん、
とても喜ばしいことだなと。
そうですね。
思って、久々に欲しいゲーム出たなと思いましたね。
はいはい、はい。
で、もともとでも最初はね、全然買う気なかったんですよ。
ほう。
FPS やっていうところがあったんで。
ああ。
基本その FPS 僕苦手なんで。
そうでしたね。
はい。
あれでも、あれ、コールオブデューティーとかやってたじゃないですか。
やってたけど、はい、あれはストーリーが僕気になってたからやってただけであって、
は
あ
は
あ、そのマルチ、オンラインマルチ対戦は、その、全然やってなかったんですよ。
おー、なるほど。
で、まあ、実際のゲームの話以前に FPS の話すると、
はい、
自分と FPS の距離感の話をすると、
はい、
もうね、なんて言うんかな、もう俺戦争行ったらすぐ死ぬやつやと思うねんな。ほんま。いけー、わかりました、うん、さあ、よっさーって言ったらもう第一歩目で頭ぶち抜かれて死ぬみたいな感じのことをゲーム上でもずっとやってたというかもうやらされていたみたいな感じやね。
あ、
う、あ、ん。死んでは生き返り、死んでは生き返りみたいな感じで。
わかります
か。なんなんこの、なんかの地獄なのかなっていう。そういうなんか繰り返されることの地獄なのかなというぐらい、
延々と繰
り返す。延々と。それぐらいの腕前しかないから、もうそもそも FPS のオンラインマルチ対戦はもうやらない人なんですよ、僕は。
わかります、それは。もう僕もぶっちゃけそうですから。
なんかね、面白さにたどり着く前にもう心が折れてしまうんですよ、ね。
そうなんですよね。うん、
なので、うん、まあ、FPS やるときっていうのは大抵、その、ソロキャンペーンだけで、
うんうん、
まあ、ストーリーが知りたいゲームに関してはやるみたいな感じやったんですけど、うんうんうん、まあ、今回のこのタイタンフォールに関しては、
うん、
触りはね、僕、世界観と、ストーリーが気になってたんですよ。
うん、
で、あと、PC 版の先行の、ものを触れた人のレビューとかを聞いたりしてると、
うん、
すごい面白そうやなっていう気になってね。
うん、
まあちょっと買ってみてもいいかなと思ったんですけど、
うん、
僕、そもそもこれ、ソロキャンペーンあると思ってたんですよ。
ああ、はい、はい。
全然、前情報も、見ずに、人のレビューと雰囲気だけで、面白そうやなと思って、買おうと思って、360版が出るのを予約したんですけど、なんか蓋開けてみたら、なんかソロキャンペーンなんてなく、キャンペーンすらもマルチ対戦やったみたいな感じ
で。そうなんですよね。
で、うわ、どうしようと思って、また永久時刻が始まるんかって思ったんですけど、意外とそこがよくできてたなっていう。
そうですね。システムが考えてますよね。そこはさすがに。
ただここでちょっとね。
はい。
聞いてる人にちょっと言っておきたいんですけど。
はい。
僕たちが今この話してる話の体験した時期っていうのは、
うんうんうん
うん、360が発売されて間もない頃の話。
そうでしたね。
で、
ええ。
それ以降、僕、日常生活がアホみたいに忙しくなってしまったから、もう全然ゲームに触れてないんですよ。
うん。
なので、今現在、もしかしたら修羅の世界になってる可能性は大いにありますね。全然もう初心者おこだわりゲームになってる可能性っていうのはあるかもしれない。
そうですね。3月ぐらい
?3 月、あれ3月でしたね。
でしたよね。確か。手に取った。
いや、3月じゃない。4月
かな。4月かな。おう
おう。俺4月に手に取ってちょっとやって、あ、おもろいやんけと思ったら、いきなり仕事が忙しくなっての今やから、あれ以来全然触れてないんですよ。
似たようなもんなんですよね。
で、そうこうしてる間に、なんか、ゴールドメンバーシップも切れてしまったんで。
そうなんですよね。
ちょっとやりたいことも今できてない状態。だから、
はい。
僕たちが今話す面白かったねっていうのは、はい、触ってたあの当時の話やから、
はい。
初心者にもいいよ、良かったよねっていう話はするんですけど、
はい。
今現在はどうかわかんない。もしかしたらもう全然もう、ね、死んでは生き返れ、死んでは生き返りになってる可能性は多いになりますから。
あるかもよ、うん、全然そういうのは。
はい。というね、注意点がある上で、面白かったねって話をしたいんですけど。
そうですね。当時を。当時面白かったねって。
当時、僕たちが触ったあの時は、
そうですね。
下手くそな僕たちでも戦えてたっていうことを、そういう話をしたい、
ね。はいはい。
いやでも本当に、なんかよくできてんなって思ったのが、
はい。
僕個人的に FPS の何が苦手かって言ったら、
はい。
やっぱりこう、照準を合わせること。
うん。
まず、敵に弾が当たらないってことと、
うんうんうん、
そうこうしてるうちに自分が殺されるわけで、
うん。
で、それが、まあ言ったら、チームの足を引っ張るっていう。
うん。
そのサイクルがね、もう下手こそやからチームの足を引っ張るという、もう逃れられないサイクルが嫌で仕方がなかったんですよ。
うん。
でも、まあ、ゲームなんて大体そうでね、
うん、
よく、格闘ゲームとかでも話題になるんですけど、
うん、
もう初心者お断りになってるじゃないですか、格闘ゲームなんかもね。
うん、
でもそれはもう正直、もう仕方がないじゃないですか。ゲームである。そういうゲームである以上。うん、やっぱり、長く触れてる人の方が上手いし、
うん、
やっぱ、やり始めた人ばかりの人が、簡単に長くやり始めてる人よりも勝てるっていうのは、ゲームバランスとしてどうなみたいな話があるから、そこはもう仕方がないと思うんですよね。その腕の差が出てしまうっていうのは。で、その腕の差を縮めて A 試合にするためにどうしたらいいかっていうところが、おそらくゲーム作ってる人のね、頭の使いどころなんでしょうけど、なんかタイタンフォールに関しては、そこがすごくうまくできてるというか、なんかその腕の差があっても、なんとかできそうな雰囲気っていうのが、雰囲気っていうか、なんとかできそうと思わせてくれるゲーム仕組みになってたよね。
いろいろ考えてあるよね、なんかね。
で、やっぱりその中で一番ね、メインになってくるのが、やっぱタイタンの存在やと思うんですけど。
はいはいはい。
やっぱあのゲーム、基本ロボット乗ったやつの価値じゃないですか。
そうですね、タイタン乗ると、ガゼン殺傷能力上がりますから、
ね。はい。どんなにこう、腕利きのね、拳銃撃つやつがおったとしても、ロボットに触れただけで死ぬので、
うん、
基本、いかにこう、早くロボット乗るかっていうところなんですよね。
はいはい。
で、そのロボット乗るためにはどうしたらいいかって言ったら、まあ、敵を多く倒せばいいって話なんですけど、
うん、
まあ、一見そこで矛盾してるように見えるんですけど、
うん、
あのゲームのいいところは何かっていうと、うん、もう雑魚キャラがいっぱいいるんですよね。
そうですね。AI と呼ばれる。
まあ人が操作していない敵キャラクター
っていうか、ね、というかね、コンピューターの敵っていうのが敵のチーム、自分のチームにも散りばめられてるんですよね。
そう。で、そいつを倒していけば、腕利きの人、まあ、腕利きの人間がやっているプレイヤーと対決しなくても、そのコンピューターの敵を倒していけば、タイタンを早く呼べてしまうっていう。
うん、
そういうところがええところかなと。
うんうん。
でね、タイタンを読んだら、ロボット乗って、我が物顔で、人間踏み潰していきゃえっていう。
うん。
そのサイクルは、ようできてんなと思ったんです。
うん、う
ん。まあ、ただ、ちょっと修羅の世界をちょっと垣間見えてしまったのが、
うん。
腕利きのやつがそれをすると、より先にタイタン呼ばれてしまうっていう問題は、あるんですけどね、実際問題。
そうね。うん。
ただなんか、そこが、なんていうのかな、その、うまいプレイヤーと必ずしも対峙しなくてはならなくてもいいという選択肢があるだけで、
うん、
ちょっと頑張ってみようかなっていう気にはなったんで。
うんうんうん。
やっぱ他の FPS やとね、どうしてもそいつを倒さないと勝てへんわけじゃないですか。
そうね。
絶対無理やからね。
うん。
どっから撃ってんのって思うときあるもん。
そうそうそうそう。本当なんかね、たまたま弱ってんのを見かけた時ぐらいしか勝機がないみたいなね。
背中から撃つみたいな、そんな自分も背中が撃たれて死ぬみたいな感じ。ただまあタイタンホールの場合は、まあ申し訳ないですけど、その腕利きの人たちがね、なんか街の中心にバーって戦ってる最中に、
うん、
すげえ街の裏っ側とかをさっさっさーって走っていって、コンピューターの敵を 倒しまくるって、
はい、
ことができるという選択肢があることが素晴らしいな。
そうですね。やっぱこう、後発のゲームだけあって、いろいろこう考えられてますよね。なんかその、まずタイタンと人のバランスであったり、そのタイタンを呼ぶためのバランスであったりっていうのとか。うん、で、一個僕の中でもう一個仕組みとして面白いなと思ったのは、基本まあ、オンラインしかないわけじゃないですか、うん、モードとして。で、まあ、イヤが王でもオンラインモードで話を進めていかなきゃいけないっていうのがある中で、やっぱ人間負けてると、
うん、
嫌になるじゃないですか、基本は、うん。で、タイタンホールド面白いなと思ったのは、要は戦闘で負けたとき、要はミッションで負けても、うん、その後に脱出モードっていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい、
その要は、負けた方のチームのドロップシップが降下してきて、うん、そこの、このポイントに行けと、そのポイントに行ったら回収艇がいるから、そこに乗ったら脱出できるからっていうモードに、
うん、
戦闘終了になると切り替わるんですよね、すぐにね。うん、で、2分かな ?1 分かなあれのうちにそこにたどり着けってなって、で、逆に勝ったチームはそれを阻止する側に回って、
うん、
逃げてるやつを追いすがって殺したり、そのドロップシップを狙って撃墜しようとしたりっていう、あれがすごい、なんていうかな、打足のようなんだけど、やってみると絶妙な感じがあって、やっぱあれで逃げ切ると、戦闘には負けてるのにやったった感があるんですよね。
いや、そうなんですよ。だからね、その、対戦ゲームの目的って何かあったら、相手チームに勝つことじゃないですか。
うん、うん。
でも、ゲームの目的って何かあったら、楽しいゲーム体験をすることなんですよ。
うん、うん、うん。
で、大抵の対戦ゲームっていうのは、相手のチームに勝つことが楽しいゲーム体験にイコールになるんですけど、
うん。
このゲームのすごいところは、勝ち負け自体が、ゲーム体験の面白さ、だけではないっていうところがすごいなっていう。
まあそれ勝ちに越したことはないんやけど、うん、負けてても逃げ切ったらなんかやったった感があるし。
そう、なんかね、まあ言ったらドラマチックさを感じられるから、
うん、
なんかちょっとゲームやった充実感っていうのを味わえるわけですよね。
うん、
で、あれもまた面白いのが、こう、その、自分のチームが負けて、
うん、
負けたから撤退するから早くドロップシップに乗り込めってなった時に、
うんうん、
妙な連帯感が出るんですよ、なんか。知らへん人同士の割に、
うんうん。
俺がここを食い止めるからお前先に行け、みたいな感じの。
なんかね、援護射撃。で、追う方も追う方で、やっぱりこう、追うのに躍起になってると、
うん、
そこをスポンとやられて、で、普段はリスポンするけど、そのモードだけリスポンしない
んですよ、ね。そうそう、あそこもね、うまいなと思うのが、うん、脱出モードになったら一回死んだ終わりっていう。
そうなんですよね。
あれがなかなかね、こう、なんつうのかな。作業にならないところなのかな。逆に真剣になっちゃうところ、死んだらほんま終わりなんやって。
うん。あれはよくできてるなと思いましたね、本当に。なんか、面白いっていう要素。で、まあ、ね、まあ、キャンペーンモードが、いわゆるオンラインなので、なんか、話としてはこう、ね、勝手に負けても進んでいくような仕組みになってるのも、うん、なんとなく辻褄があって、そこら辺に。
まあね、基本的にもう主人公っていうか、プレイヤーは、まあ戦争に参加している兵士の一人しか過ぎないので、
うん、
まあキャンペーンモードのストーリーっていうのは、まあ、自分たちは体制に別に何も影響しない状況になってるからね。とりあえず2時間ぐらいぼんやりとやってれば、なんとなくキャンペーン終わってたって。
うんうん、
まあ、物語自体全然覚えてないけどね。
そうね。
なんか戦ってる最中に画面の右端でなんか言うとんねんけど、
うんうん、
それどころじゃないわボケみたいな感じになって。
うんうん、そうそうそう。そうなんですよね。
なのでなんていうのかな、その、面白い面白くないのもっと前、楽しい、楽しくない。
うんうん、
で、楽しいと思わせてくれるゲームだなっていうところが、うん、FPS で感じられたっていうのは、なんかすごくいいことだなと思いましたけど。
そうね、う
ん、まあ、ただ今どうかわかんないですけど。
そうね。
うん、俺でもちょっとその懸念があったのが、やっぱりその、マッチングする際に、
うん、
あのタイタンフォールってプレイしていったらスキル上がってレベルも上がっていくじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、レベルが50までいったらまた1からやり始めるかどうかっていう選択ができるんですよね。
え ?1 から?
レベル1から始めますかっつって。
え何それ。
で、それを何周もやってると、自分のネームの左になんかプレートみたいなのがつくんですよ。G1、G2 って。
あれ、そういうことなんや。
ジェネレーション1とかそんな。要は G5 とかになると5周してる人なんですよね。
おー。
だからもうめっちゃ強いじゃないですか。 うん。まあ、まあ、要はあれって自己満なんですよ。別に必ずしも、周回する必要なくて、
うん。
要は50まで極めた人が、まだ1からするかっていうのは自分に対する縛りなわけですね。やり込みプレイ
の。1になったらその、オプションとか一回全部取られちゃう
わけ。そうそうそう。
は
ぁ。だから いわゆる一種のやり込みプレイなわけですよ。
はいはいはい。
だからやり込みプレイしたい人は、まあ、乱収もすればいいし、やり込みプレイをした結果、登り詰めてるからこその G5 とか G5 とかなわけですね。俺はこんだけやってんぞっていうね。
なるほど、
ね。だからそれがまあ、いわば、その、自分、まあ、なんつうの自分の腕の評価の結果を見せてるっていうことになってるんですけど。必ずしも別に何周もする必要なくて。でたまにね、もう敵チームに、G5 ばっかりの時とかあった場合は、もう何もできずに死んでいくっていうのは実際あるんですよね。もうゲーム開始数分から敵のタイタンがもう3、4体いる状態になると、もう何もできずに蹂躙されて終わるっていう時があるんですよ。
あのマッチングは本当もうちょっとね、なんとかならなかったかなと思う。
そうなんですよね。なんかよく言われてるのが、パーティー組んで、パーティー組むと、Xbox のあの、パーティーを組むと、同じチームになるじゃないですか。
うん、
だからもうどうしてもばらけへんから、
うん、
その、こっちはもう、どこの誰かわからない奴らの低レベルの奴らの集まりやのに、
はいはい、
敵チームはパーティー組んでるレベルの高い人たちの集まり。と対戦になってしまった場合はもう勝ちようがないっていうのはあるんですけど、
なんかそうね、そのキャンペーンモードがオンラインでしかなくてっていうのにも、まあさっきしばらくやってれば進むんだけど、俺の場合ってあれって一応なんか連邦的なシナリオがあって、うん、それをクリアすると今度反乱軍的なシナリオが始まるじゃないですか。
うんうん、
で、そっちの反乱軍側のシナリオで、あれ多分6面ぐらいしかないよね、確かステージ的に。
あんまりない。
6か8かぐらいだったと思うんですけど、うん、結構やったんですよ、俺。3日間ぐらいはずっとやってたんで。で、その反乱軍側でも、ストーリー自体を進めてたはずなのに、未だにエンディングにはたどり着けないんですよね。
いや、あれね、だからね、僕、やり始めた時に、
うん、
まあ、ポッドキャスト仲間とかツイッターとかでも言われたんですけど、キャンペーンやるんやったら一気に2時間やらなあかんって言われて、やっぱ、かいつまでやっていったら、エピソードが過去に戻ってしまうんですよ。
戻ってんのよね。
そう。で、特に最近なんかよりどうか分からへんのが、うん、みんなもうキャンペーン終わったら、普通の対戦に流れていくじゃないですか。
うんうん、
でそうなると、キャンペーンのマッチング、キャンペーンやる人自体が少なくなると、マッチング自体もなかなか噛み合わへんくなってくるから、
うんうん、
より一層クリアすることが困難になるんじゃないかっていう懸念は、発売当初からあったんですよね。
わーい。
もしかしたらもう、まあどうやろうな、今やったらまだいけんちゃうかな。とりあえず、ね、つけっぱなしにしてたら、なんかいけますよ。
うん、そう。つけっぱなし。
まあつけっぱなしとかプレイしないといけないけどね。
結構、ね、辛い。そもそもマッチングするのに結構時間かかることもあるじゃない？最初立ち上げた時とかは。
それがね、まあ発売当初やったら、まあみんなやり始めてるから、
うん、
誰もが最後までやろうかと思って。
なるほど。
残ってくれてたわけやから、最初に組んだマッチングメンバーとエンディングまで2時間。走りっぱなしっていうのはあったんですよね。だから俺もとっとと。で、あれ、キャンペーンクリアしたらね、
うん、
タイタンのロックが解除されて、
うん、
カスタムタイタン使えるんですよ。
うん、使いたい。
そこからが本番みたいな感じなとこあるから。
ねえ。
まぁ、あ、ちょっと頑張っていただきたい。
そうですね。なかなか大変です。
まあ、どうなってんのかな、ほんま発売当初以外触ってないからな。
うん、
今は本当、修羅の世界でそんな夢物語を語っている状況ではないかもしれないですけどね。
かもね。
まあそれでもね、単純に戦ってる、シチュエーションがね、
うん、
結構燃えるというか。
ああ、そうですね。
まず壁走りと壁ジャンプ。
うん、 うん、うん。
やってるだけでそれなりに僕楽しいんですよ。
ああ、そう。ね、動きの軽やかな感じ、どこでも行ける感じ、
タイタン呼び出してからの、
うんうんうん、
タイタンに飛び乗る。
あれ面白いよね。なんか、いろいろな乗り方があるっていうのは、ね、結構こだわりを感じて。
ようできてるよね。どの角度から行っても、何らかの形でタイタンに乗り込めちゃうっていうのは、う
ん。で、一応あれ、面白い。本当面白いんだけど、コクピットってあれ胸がガパッと開くじゃないですか。うん、 でもあれ頭の部分もポコポッと開くん
ですよね。そうそうそう。
で上から行くとあそこの
そうそうそう
丸いハッチがスポッと開いてそこにスコーンって入って、
そうそうそう、
で前から行くと胸のハッチがガバッと開いてそこにくるっとひっくり返りながら乗り込むっていう、なんかそれぞれの走り入り方が違ってて、でなんかね、あのダッシュしてるとタイタンの方が手から握ってくれたりとか、タイタン乗るだけでもすごいいろんなパターンが用意されてて、
そうそうそう、結構あれが燃えてて、俺のお気に入りの呼び出し方は、
うん、
タイタンホールって呼び出してズドーンって行ったところにバーって走ってって、
うん、
壁を蹴って上からスポッて入る頃かっこいい乗り方
っていう、いいですね、
あるんですけど、なんかタイタン呼び出したら、
うん、
あれタイタン呼び出すときって大抵自分の目の前とかに呼ぶじゃないですか、
そうですね、で
タイタン呼び出した瞬間に、
うん、
敵にパスってやられてリスポーンしたら、めっちゃ遠いところにタイタンがあって、
あるある、
わーって、自分が行く前にタイタンばり攻撃されとるんですよ。ほんで、タイタンにジャンプして飛び乗って、よっしゃ、これからやって言った瞬間にめっちゃ腹パンチとかされて、貫かれて死ぬっていうことがありましたね。あれって。
それ多分上手い人とか狙ってんねやろうな、
やってるでしょうね。
うん、いやー、そうそう、そこら辺面白いですよね。あとまあ、さっきの、あの流れで、面白いなと思う、オートピストル、
はいはい。
うん。まあ、さっき沢田さんが言ってた、エイムが苦手だと。
ああ、もうあれはね、初心者救済アイテムとして素晴らしいと思いますよ。ね、
そういう人用にっていうんで、
まあ、あれなんかどれやってへんかったと思うわ。
そうそう。ある程度誘導してくれる、誘導じゃないな。軌道が曲がった照準。
勝手に照準合わせてくれる、
ね。ロックオンみたいなね。ロックオンみたいな拳銃があるんですよね。
対人やったら結構使えへんねんけど。
そう。これがよくできてるのが、対人間に対してはなんか5、6発打ち込まないとダメなんだけど、うん、その AI って言われる対コンピューターにはほぼ一撃で倒せるっていう、なかなか うまいバランスをしてて。で、レーダーがそもそも、あれもオプションつけたらやったっけ、うん、AI しか見れないんですよね。そうそうそう、もっともっと。で、プレイヤーの方は発砲するとレーダーに反応するけど、普段は、反応しないみたいになってて、だから、AI をよりこう、倒しやすいような仕組みがされてるけど、その装備に頼ってる人は、プレイヤーに対してちょっと弱いみたいなのが、ちゃんとハンデとしてある感じで。
やっぱり、ようできとんなと思うのが、普通の FPS やったら、
うん、
自分が死んだら相手のと、その自分が死んだこと自体が相手の得点になるわけですよ。
うんうん、
でこっちの得点を上げようと思ったら相手チームの誰かを殺さなくちゃいけないんですけど、
うんうん、
もうそこに腕の差があった時点で、なかなかそれを覆すことができひんわけですね。
うんうん、
でもタイタンフォールの場合は、AI を倒しまくってもチームのポイントっていうのが上がっていくから、
うんうん、
要は自分が一人対人に倒されたら、自分が殺された分 AI を殺しまくったらカバーはできるんですよね。
うん、
チームの勝敗のポイントを、まあ、人を殺さずでも稼げるっていうところが、
うん、
まあ、よくできてて、そのためにオートピストルを使えばより一層それが楽になって、
うんうん、
鬼ごっこでいうところの卵ってなかった昔。
卵？
卵つかよくな、子供の頃鬼ごっこやるときにさ、
うん、
ゲームには参加してんねんけど、
うん、
タッチされても鬼にならない存在って、ちょっとちっちゃい子供とかもしてて、
はあはあはあ、
それを俺らの地域では卵って呼んでたけど、じゃあ、誰々卵なって言ったら、わーって追っかけはすんねんけど、まあ、タッチされても鬼にならないみたいな。
うん、
要はゲームに参加してるけど、まあ、ゲームの面には本当は参加してないみたいな。
なるほど。
ああいう感覚に近いなと思って、許されてる感、なんか弱くても。
なるほどね。はは、まあ、それ面白いね。その感覚。
そうね。弱くても許されてる感があったのが救いやなと思ったわ。
うん。うん。
実際タイタン乗ったら弱くてもそこそこ頑張れるしね。
そうね。まあでも最初はやっぱめっちゃ張り付かれたけどね。
いや、あれも、
うん、
あれがね、ちょっとね、僕はガンダムエクストリームバーサスをやってた経験が生きたなと思うが、やっぱり、複数対一人で戦えないといけないですよ、タイタンなんか。
うんうん、
タイタン乗ったらやること何かって言ったら、味方のタイタンが戦ってる敵のとこまで行くやったからね。
うんうん、
そうなると有利にゲームが進められるんですよ。
うんうん、
タイタン乗って調子こいて一人で戦っとったら、ボコボコにやられてしまうんで、基本味方が戦ってるところに行って二人で一緒に戦うっていうのをやると、長く生きながらえるんですよね、下手くそでも、うん。
なるほどね。
で、その際になんか無駄に突撃してパンチしないっていう。
あ、
俺サポートって決めたら遠くからこう、ちょいちょいちょいちょいこう。長距離射撃の銃で狙うみたいな。 感じをしてると、うん、なんかゲーム混ざってる感はあるんですよ。
なるほど。
ただなんか、やっぱりね、それもね、もう腕の差がどうしても出てしまうのが、
うん、
タイタンの中でもあのストライダーっていう、すごい速いやつおるやん。
あ、軽量のやつ。
軽量化のやつ。
はいはい。
お前、シャーカーってやつおるからね。
嘘。
シャシャシャシャシャーって、全然弾が当たらへんやつ。
そんなに動けんのあれ。
あれ、使いこなしたらごっつい強いみたいで。
マ
ジか。で、しかもあの、武器の一つに、なんか爆弾を鹿の糞みたいにばらまく武器があって。で、あいつシャシャシャシャ動きながら爆弾バラバラバラバラばらまいとったら、もうやたらやられる時とかがあって。やっぱ上手いやつってのは、まあ、どこにでもいるよね、と思って。
あ、なんかね、いろいろ、なんだろう、こう、タイプがあるじゃないですか、タイタンにも。
うん、
僕のお気に装甲が厚いやつなんですけど。
アトラス。
そうそうそう。あれだけかな、なんか、握り潰されて死ぬよね。
あれは、
みんなやられ
る。コックピットにパンチをしたら、
うん、
なんか敵の体力が低い時にコックピットパンチしたら自動的にああなるんちゃうかな。
ああ、そういうことなんだ
ね。コックピットズボーってやられて、それで死んだからね、何回か。
その、いや全然死んでますよ、
うん、
その。でもそう、そのね、重装甲のやつだったかな、スキルの一個が自爆みたいなのがあって、はい、なんか体力、赤い時に脱出、緊急脱出すると、その後自動的に自爆するみたいなのがあるでしょ。
まあ、ニュークリアはね、あれ、何でもつけれるんですよ、カスタムで。
ああ、そうなの？
体力低下したら、オートで脱出っていうのと、うん、脱出した後自動的に爆発するっていうのをセットでつけたら、
うん、
セットじゃなくてもいいねんけどね。
あ、
うん、脱出したら自爆するっていう機能はつけれるんですよ。
う
ん、
あれは意外と最初のうち使ってたな、なんか。
あれも、もう、あえて上手くなったら、さっさと撤退しよんねやんか、もう自爆すんぞってなったら。
やっぱり。
そう、上手い人はね。
天井のない狭いところでやると、天井のある狭いところでやると、あれ、緊急脱出してもその場にいるから、爆発に巻き込まれるのであれね。
脱出するときもなんか過剰なほど上に上がるような、スポーンって。
ちょっと面白いよね、あれ。
なんかあれ実績の解除でさ、その脱出した敵を撃ち落とすっていう実績があってさ、みんな躍起になってそれを狙うからさ、俺なんかスポーンって脱出したらさ、プシンってなんかいきなり撃たれて死んだりしてさ。
なんかそう、俺はその、オートピストルで AI を狙ってやるっていうのが、こう初心者の立ち回りやで、みたいなのを聞いて、最初それやっててんけど、やっぱね、一旦人に目つけられて絶対生き残れないよね。なんかその装備だと。
まあそこはね、逆にそこはもう逆境になるからね。
うん。で、なんで、いわゆる基本の普通のアサルトライフルでやってたら、あれもどんどん使い込んでいくと、なんかオプションパーツどんどんつけれるようになって、うん、なんか結構高倍率のスコープつけれるようになったんですよ、アサルトライフルで。うん、そうするとなんか多少なんかスナイピングみたいなのができて、あれやりだすとちょっと面白かったですね。
なんかやっぱアサルトは標準装備で、標準装備が一番最強みたいな話聞きましたけどね。
そうそう、スナイパーライフルはスナイパーライフルで用意されてんねんけど、あれは本当全然使えなくて。
まあゲームは基本的に走り回ってるゲームだからな。
そうなのよね。だからアサルトライフルで多少倍率のいいスコープっていうのが一番自分やってた時はバランス良かったな。ただ、何やったかな、なんかね、飛び蹴りみたいなんで、ぴょんこぴょんこ飛んでくるやつって一撃で殺されるのは、
はい、まあ、基本、攻撃、近接攻撃されたら一撃で死ぬからね。
ああ、あれ、そういうことなの、あれ。
まあ、場合によってはモーションが飛び蹴りやったり、でもジャンプして近接攻撃したら飛び蹴りになるし、まあ、血に足ついた状態だったら首の方に折る感じになるから。
ああ、もうぴょんぴょんぴょんぴょんって、やたらと人に見つけたら、ジャンプしながら向かってくるやつとか。
はいはい、何お前だけ格闘ゲームやってんねんっていう。
そう、もうあれはすごくなんか面白くなかったな。
いや、やっぱり、ね、まず敵に見つからないことをやろうし、敵に見つかったら距離離すことやろうし、まあそうならない前にタイタン呼ぶことやろうしって話になってくるんだけど。
まあね、そうやね。
やっぱ初心者狩りはどのゲームでも存在するので、こいつ下手やなって思われたらそれ狙われますよね。
そうね。
だって知るときって何回も同じ殺され方するしね。
まあ、そうね。あるね。まあ、あとタイタンもね、ほんと乗って調子乗るとすぐ死ぬよね。
意外とね、なんか、 一斉攻撃されると弱いから。
そうそうそう。本当基本は複数のタイタンで複数、あの短期のタイタンを狙うっていうね。そういうのをきっちり守ればいいんだけどね。なんかやってると熱くなるんで、一人、わーって狙って撃てると横からひょっこり別の敵のタイタンが来てとか、ね。
まあ、やっぱりロボットアクションの盛り上がりっていうのは短期で敵に突っ込んでて勝つっていうのが盛り上がりポイントだから、どうしてもおりゃーっつって盛り上がっていったら、いつの間にか死んでるって。乗った瞬間ブーブーになって脱出させられたするから。
そうそうそう。
あれもう終わりみたいな。
そうそうそう。あと2分間頑張らなかんのかみたいなね。まあ面白いですね。あと、そうそう、タイタンフォールの落ちてくるやつって、
うん、
真下にいたら即死するよね。
そう、あれで、
敵の。
あれ面白かったのが、
うん、
まああの、敵の頭に張り付いて、
うん、
敵のなんか電子部分をガンガン折ったら、
うん、
パイロット状態でもタイタン倒せるじゃないですか。
はいはい。
でもその状態になったら、タイタンの方は、あ、頭の上に乗られたっていうのは気づくから。
警告になるもんね。
そう。で、降りて、乗ってる自分を攻撃しに来るわけですよ。
はいはい。
でもそこで、敵の頭乗って、ガンガン撃ってたら、敵が停止した瞬間にタイタンフォールしたら、自分のタイタンで相手のタイタン押し潰せるんですよ、ズボーンって。
おー、なるほど。
してやったり感がすごいですよ。
あ、なるほど。そういうのがあるのね。
そうそうそう。やったった
確かに、あの、まし、ほんと、結構ピンポイントで真下じゃないとあかんような気ですけど。
実績でね、そのタイタンフォールで敵殺せるかみたいな実績もあったから。
あ、そう
なんだ。攻撃方法の一種なんですよ、あれ自体が。
あ、なるほど。タイタンフォールで殺されたかの実績はないんかな。俺やったら、取ったはずやで、それやった
ら。いや、それ絶対狙われてやってるからね。
そう。
狙ってやられてるわ。
まあね、よく考えてますよ。あれ。いろいろバランスは。
あれ、ほんと、もっとブラッシュアップしていったら、よりゲームやってる感っていうのは増すんかなと思うと、
うん、
なんかシリーズ的に期待だなって感じはしますけど。
そうそう、やってて思ったのが、ロストプラネットが、
はいはい。
すごく惜しいとこまで行ってたよなと思って。
ああ。
ロストプラネットの俺特に2
は
好きだってめっちゃ遊んでてんけど、
はい
はい、まあ、対戦は置いといたとして、
うん、
で、あの対戦はちょっとモンハン方式で大きい敵を倒そうみたいなとか、
うん、
クリーチャー側と人間側に分かれてとかすごく斬新で面白かったんでよかったんけど、
うん、
普通のいわゆるキャンペーンモードが、まあ、かなり作業になってたのよね。あの、マルチプレイではあったんやけど、
うんうん、
で、あれの一個の問題に、その、あれもと、ちょっと等身大、等身大っていうか、ちょっと一回り大きいぐらいのロボット出てくるじゃないですか、
うん。
で、あれの存在がすごく面白かったんやけど、あの、マップ上のここにこの装備のこいつがあるっていうのは固定やったのよね。
はいはいはい。
あれが、こう、もうちょっとこう自由度高かっただけで、相当違ってたのになと思うよね。で、それに、タイタン、あの、タイタンフォールみたいな、こう、バランス感を持ってくれば、かなりずっと遊べるゲームになったんじゃないかなと思って、なんかあの、乗りても、乗っても降りても戦えるっていうこと自体はもうすでにあったのにとか思って。うん、
まあやっぱりその、それはもうタイタンフォール作ったところも踏まえてやってるでしょうね。
まあそうでしょうね。なんかね、もったいない感じが。だから逆にね、ガンダムでもあったんですよ。
うん、
あの乗って降りてて。
当たった当たった。
あ、もうあれクソだったんですね。
あれはなんでクソやったんですか。
あれはまあそもそもまあゲームバランスはまあ当然あのキャラゲーで多分ろくに調整されてないからっていうのもあるんですけど、まあ、まずそもそもガンダムって20メートルじゃないですか、18メートルじゃないですか。だからでかいんですよ、
うん。
その差がでかすぎるんですよね、人間とロボットの。うん、それがあの、タイタンフォールとかあの、ロストプラネットっていわゆるボトムズぐらいっていうの、うん、あの、なんかちょい、二回り、5メーター、4メーターか5メーターぐらいですよね、うん、あれ設定ね、多分。そんなないんかな。まあなんか、二回り、三回りぐらいでかいぐらいのダンプなんで、なんかギリギリ人間と渡り合っても、問題ないっていうか、
うん、
バランス取れる大きさやったんやなっていうのがあって。だから、ね、乗っても降りても戦えるって言っても、もうガンダムの場合降りたらもう本当にただのごめんって感じだったから。移動の距離のね、取り方も全然違うからさ。あの、タイタン言うても、あの、ジャンプはできなくなるとか、うん、人間の方が機動力あるじゃないですか。うん、そういうとこのバランス取り、
さやな、そこら辺のなんかあの、じゃんけん的な要素がうまくなってたよね。
そうそう。
必ずしも何かが一番強いっていうのではないっていうところが。うん、
やっぱ、乗らな話にならんじゃないバランスっていうのは、いろいろ考えてあるなっていうのは。乗らな話にならないと、もう乗っとくだけで降りる要素なしにしたらいいやんっていう話になっちゃうんで。
そうね。一応人でもタイタン倒せるっていうところが、うん、まあ、辛いですけど。
辛いです。
それでも、あれ、ようできどうなと思ったのが、やっぱ僕らがチキンですから、基本的にその、戦地から離れたところから攻撃するの多いわけですよ。
はぁはぁ。
ほらもう、だから、ゲームの後半になったらもうタイタンばっかになってくるやん。
うん。
敵も味方もタイタンをさ、
うん、
呼び始めるからさ。
うん。
でもそんな中僕はもう、早々にタイタンを壊されて、また人から始まってる状態なわけですよ。
はい、はい。
そうなった時に、そのタイタン同士がボコボコに戦ってる、ちょっと遠くの物陰から対、対タイタン兵器で敵のタイタンをちまちまちまちまこう倒すっていうことをやってると意外と倒せるんですよね。
お
ー。向こうはだってタイタン同士の対戦に躍起になってるからさ。
はぁ、あ、はぁは
ぁ。なかなかこっちに気づかないわけですよ。
なるほど、ね。
っていうシチュエーションが多かったので、なんかまあそれもまあ言ったらゲームやってる感ですよね。
なるほどね。
ゲーム参加してるぞっていう。
なるほど。
見つかると即死ですけどね。
そうですね。うん。あとそっちに熱中してると、穴の角度からパスン
と、ね、飛び蹴りまだかまされたやつ。
そうそうそう。もしくはタイタンそば通るだけで引き殺されてるみたいな。
ただタイタン兵器を使おうというシチュエーションがあるっていうこと自体が、うんうん、まあようできてんなとは思ったけど、
ね。そうね。あれもね、基本、一個持ってるじゃないですか、常に。拾わなきゃいけないとかいうことなくて。
うん。
人間用の兵器と、なんか拳銃と、タイタン兵器は1個もう、デフォルトで持ってるじゃないですか。手動の種類は選べますけど。そこら辺もなんか、こう、例えば、ロストブライド出たら、なんだっけな、メカの名前忘れたけど、あれにダメージが与えるやつを拾わなきゃいけないとかがあったけど、うんうん、そうじゃなくて、いつでも出る状態になってる。
うん、
っていうののバランス感とかは、まあ、やっぱうまくやってんなっていう感じがしますね。
うん、はい。そんな感じで、なんか、まあ、発売されて3ヶ月ぐらい経つにもかかわらず、
うん、
今、ファーストインプレッションを語るっていう
感じ、うん、
はい。
しかも、うん、そうですね。
まだちょっと、ゴールドメンバーシップは更新しとこうかなと思いますけど。
そっか、
俺は。それでもしやって修羅の国やったらもうやらない。
ああ、そう教えて。
もうやってられるかと。はい。ってな感じで。
はい。
タイタンフォールの話をしたのが、
はい。
6月ですよ。
6月ですか？
でも6月の末でしたから。
6月か。今何月ですか？
今もう8月ですね。
あの時も、一回ゲームしてから、すげえ空いてたっすよね。
そうそうそう。ゲームのプレイをしたのが、確か4月で。
4月ぐらいでしたよね。
で4月にプレイした話をしたのが6月で。それがちょっと私の方で編集ができてませんで。なんやったらあれからの話をしようと思って、今話してるのが8月ですから。
だいぶ、超大作ですね。何すかこの。
一つの音源にまとめたら、とても短いはずのこの話題が、まさか何ヶ月もかけて作られているとは、誰も想像していないだろう、みたいな。
何ですかね、この寝かせっぷりは。
すごいよ。
はい。
まあ、前回タイタンホールの話したときに、
はい。
その時の話は4月のプレイフィーリングの話をしたんですけど、
はいはいはい。
まあ、あの時はまあ面白いよね、と。
うん。
まあ、FPS が下手くそでもそこそこ戦えるよね、みたいな話をしたと思うんですよ。
しましたね。
ただ、うん、あの話をしてて6月の段階で、うん、まあ、今はどうかわからないけどね、みたいな話をしたじゃないですか。うんうんうん、もう修羅ばっかりかもねって。
ああ、やってましたね、やってました。
一回ちょっと、それで一回ちょっと試してみよう、みたいな。感じで試したのが今ですから。まあ、発売後、4ヶ月ぐらい経った今、
はい。
タイタンホールがどうなってるんだっていう、
はいはいはい。
感じですよね。
どうなってました？ちなみに僕あれからやってないんです、結局。
まあ、そうでしょうね。
もう Xbox のライブのやつも切れましたし、そうするとね、またお金払って会員権継続してまでやるかって言われたら、うんってなってるんで、
うん、
どうなってましたか？
でちなみにまあ4月にプレイしたっつっても、
はい。
第一世代のレベルが32ぐらいで止まってましたわ。
うん。
武器とかも全然解除されてない状態でしたよ。
うん。
でまあ、ひょっこもええところの感じでね。
うん。
で、戦法としては、 まあ、あの、スマートピストルで、
あ
の、人ではない、
はい、
まあ、CPU を倒して、
AI をね、
タイタン呼ぶ時間を稼ぐっていう戦法をしてましたよね、あの時。
言ってたやつですね。はい。
で、今回ちょっと立ち上げて、いざゲームやろうかなと思ったらね。
うん。
もうそもそもマッチングしないです。
あれ？かそってるってやつですか？
あのね、やっぱね、日本サーバーがかそってるね。
やっぱり日本独自のになってんの？あの、日本人同士で組むようになってるわけ、あれって。
あのね、タイタンホール最初にどこのサーバーに接続しますかって選べるんですよ。
ああ、
で、
はいはい、
最初はの、なんか、俺の住んでる地域は西日本に設定されてて、
はいはいはい。
で、東アジア、東南アジア、アメリカ西海岸とかいろいろ選べるんですよね。
はいはいはい。
マッチングサーバーを。
なるほどなるほど。
基本日本でやってたんですけど、やっぱ発売当初は人がわんさかいましたが、さすがにもう4ヶ月も経つとね、
はい、ええ
ー。しかももう日曜日の昼間に立ち上げたんで、
ああ、
なおいっそうやってないじゃないですか。
そうですね。
大抵もやり込んでる人なんか夜中でしょ。
そうでしょうね。うん。
なので、全然、もうマッチングをしないという結果にな
るほど。
なったんですが、
はい。
さすがにちょっとこう面白くないなと思ったから、
はい。
まあ、アメリカ西海岸に接続したんですよ。
お、行きましたね、修羅の国へ。
でもね、はい、これが意外とね、アメリカ西海岸全然修羅じゃないですよ。
ああ、そうなんですね。
全然、逆に、
はい。
全然楽しめましたから、
なるほど。
さすがにその距離的問題があるからね、多少のラグっていうのがあるから、
うん、
おかしいな、頭当たってるのにあいつ死なへんぞみたいな時あるんですけど。
はいはいはい、はい。
なんでしょう、あのこう、もっと想像してというような修羅の国では全然なくて。
へー。
なんか下手くそも上手い人もいい感じで混在してる中に飛び込んでいけたので。
なるほど。
そこそこ活躍をし、そこそこ死んでいきましたね。
あれいいじゃないですか、それ。
そう、だからね、
うん、
今からやる人は逆にアメリカ西海岸に繋げた方がいいかもしれないね。
世界に目を向けろと。
そうそうそう。
はあ、
日本サーバーは本当にマッチングしないね。もう何十分待ってても二人ぐらいしかチーム入ってこへんから。うん、
なるほど。
で、おそらく、まあ、これはもう単純な偏見の想像ですけど、
うん、
あの、日本人が集まるであろう時間帯に接続したらおそらく上手いやつばっかりやと思うんですよ。
まあ今中残ってる人はそういうことでしょうね。
でもやっぱりね、人の数の多さって言ったらアメリカの方がだいぶ人多いから、
あ、
まあでもね、やってる人多いし、
あ、
おそらく年代も子供がやってたしよるんですよね。
ああ、そうですね、あのキーボードバンバン叩きながら。
そうそう。だからもう、なんかプレイしてても、なんかそんなうまさを感じないんですよ、やっぱり肌感覚で言っても。
ああ、いや、それいいな。
逆に、自分に、俺みたいな、このペーペーにとってはね、とても楽しくプレイができましたよ。う
ん、あら、なんや、やっぱ分母広いっていいですね。うん、分母が大きいって。
よくね、こう、マッチング問題あるじゃないですか、何のゲームにしても、こう、オンライン対戦やったら、
うん、
やっぱこう、上手い人と下手くそな人が一緒くたになる問題絶対あるし、
うんうん、
やっぱゲームの発売時期から時間が経てば、かそっていく問題あるし、
あ、はいはいはい。
で、それをどうにかするために、いろんなゲーム会社さんもあだこうだ考えてますけど、
うん。
究極の理想を言えば、もう世界中が瞬時にインターネットで接続できたら、そんな問題解決されるはずなんですよね。楽がなければ、世界中の奴らが戦えるならば、別に何の問題もないなと思いましたよ。
あー、なるほど。そうか。そうなんだね。
もう光ファイバー以上の、もう、超極太の何か回線を引きましょう。もう世界中に。
あ、いいですね。いいですね、それ。
もうデータの転送速度もなんか、もう、1テラが 0. コンマ何秒で転送できるようにしましょう。
ああ、いいですね。なんか、量子通信みたいな、なんかそんなにもわからんけど。
そうすればもう、どんなゲームもかそることもなく。
そっか。そうですね。
それぞれのレベルにマッチングするはずですよ。
ああ、すごいニッチなやつでもね、もう世界規模で見ればもしかしたらかなりいるかもしれへんしね。
そうそうそう。頑張って。インターネットの世界の人頑張って。もう量子コンピューターと量子インターネットを早く開発すれば、すべて問題解決ですよ。
なるほどね。なるほど。まだまだでしたね、じゃあそこら辺は。
まだまだもうね、文明度科学はね、全然進歩してない。これからもっと発展しますよね。
余地があると。なるほど。それに気づいたと。
タイタンホールにそれに気づかされましたね。
そうなんよ。でもそんなん聞いたらちょっと行ってみたら
あ
れやんか。
でもね、実際ね、まあ、ラグはありますよ。なので、なんでこいつ目の前におるこいつ殴ってるのに死なないねとか、それはありますけど、 そこまでのなんて言うんですかね、厳密なゲームを求めない。とりあえずあの戦場に放り込まれた楽しさを分かち合いたいというのであるならば、アメリカサーバーでも楽しく遊べるんじゃないかなと、今でも。
なるほど。
だってな、4月の段階で、もう4月5月の段階である程度煮詰まっていってたら、もう、なんか、序盤からタイタンが死ぬほどいる時とかあったや、なんか。
ああ、そうね、そうね。
あの、なんちゃらカードっていうのもらえるからさ。
あ、あれ、全然わからんかったけど、使い方。っていうか、もう根がドケチやから全く使わなかったけど。
あれは、あれはあれはね、そういう人のためのカードなんですよ。どんどん使っていくカードなんですよ。
やっぱり？
要はゲーム、何回も同じの拾えるからね。
ああ、やっぱそうなんや、ね。
このゲームをより、なんつうの、発展させるために、
うん、
の仕組みなんですよ、あれは。
うん。
ただその中にタイタンを初めから呼ぶみたいなやつとかもあって。
ああ、それでか。
もう上級者になったらそんなんいっぱい持っとうから、
うん、
ゲームの序盤からめっちゃタイタンおったりするわけですよ。しかも向こうがパーティーで編成組んでたりすると、もうゲームの序盤から向こうにはタイタンが4体とかで始まったりしてしまって、もうゲームにならへんっていうのがそうあったんですよね。
はいはいはい。
でも今日やった、なんか、アメリカサーバーなんか、もうタイタン1個しか出てこへんかったするからね。うん、チームちゃんとあの6人6人おんねんで。でもなんかタイタン誰も呼べへんくって。
みんなよう分かってない
ってこと？分かってないんですよ。子供がやってるのか下手くそがやってるのか知らへんけど。
なるほど。
なんか、ほんわかしましたね。
ああ、いいですね。
はい。心。
じゃああれですか？されること
もなく。
おう、まだまだ遊べるってことでいいんですか、タイタンホール。
いや、遊びたい人、ただまあ、どうなんやろな、今から新しくタイタンホールを買ってやろうっていう人がどんだけいるんか分からへんし、
あ、
実際今から新しく買おうと思ったら、Xbox One 買うでしょ、みんなで、
ね。あ、まあ、そうですね、そうですね。
Xbox One 買う人ってガチゲーマーでしょ、ほぼほぼ。
まあ、現時点ではね。
そうでしょ。だから、うん、僕みたいな人間が今からタイタンホールを新しくするってことはないと思うんですよ、正直。
あ、
まあ、ただ、はい、まあ、ちょっと興味あるなって思って、なんか安く手に入ったからやろうかなっていう人は、
うん、
まあ、アメリカサーバーとか繋いだら、
うん、
まあ、タイタンホールのゲームの楽しさの片鱗を味わえるんじゃないかな。
なるほどね。
なので、ガチゲーマーの人はね、もうそら、うん、もうそっち好きなようにやっといてもらったらいいと思うんですけど。
はい。いやいや、そう、沢田さんは、沢田さんはまだまだ楽しめるってことでいいんですか？いや、
まだまだ楽しめますよ。まだまだ楽しめるけど、
うん。
やるかどうかはまた別の話ですけど。
あら。
いや、楽しめるなら楽しめますよ。
はい。
ただ、やる機会が今後設けられるかどうかっていうのはまた別の話やけどね。
おーおーおーおお。やっていこうぜ、じゃないのですね。
だって、もう、うん、もう、申し訳ないですけど、もう最近ずっとウルトラストリートファイター4やってるから、
ああ。
やっぱ僕自身がね、FPS と格ゲーどっちやるって言ったらね、格ゲーを選んでしまうからね、そこは。
ああ、なるほど。そういうことか。
そうそうそう。
じゃあ何、最後に確認したわ、みたいな。
そうそう、最後、ゴールドメンバーシップが終わる最後に、ああ、タイタンホール楽しさありがとうですよ。
あれだってスト4はゴールドメン、ああ、あれか、PS3 でやってんのか。
そうそうそう。
ああ、そっかそっかそっか。結局そうなんのよね。一応あの権利は PS1 に引き継げるんですよね、確かね。あ、PS1 じゃない、Xbox One？
あの、ゲームタグは引き継げるんじゃない？タイタンフォールのゲーム内容はまた1からじゃないの？
違う。ああ、いや、ゴールドの権利？
はあ、
そのね、年間パスみたいなのを何ヶ月残りは引き継げるらしいけど、まあさっき言ったようにね、ワン自体がそんなに今ね、持ってる人いないんじゃないのっていう。
9月に発売やったっけ？
あ、日本ママなか。そうなのか。
まあお金があったらな、Xbox One 欲しいなと思うけどな。
いくらでしたっけ、あれ。
5万ぐらいするんじゃないですか？
きついですね。
しかも、それだけお金出して、やれるゲーム、やりたいゲーム、そんなないってなったらね、
うん、
なかなかそこまで、お金を出してまで買おうというほどの層ではないので、僕自身が。
そう。
ただ、やっぱね、綺麗な画面でやりたいなっていうのはね、すごいあるよね。
そうなんですよね。でもなんかぶっちゃけ Xbox でやってるゲームって、こう、割と PC でも出る率高いじゃないですか。うん、そうするとね、まあ、PC に金かけれるかっていう話はまた別であるけど、もし1台持ってれば、
うん、
全然そっちの方がこう、なんだろう、やりやすいっていうか、PC の方はネットの権利だいたいタダでしょ、あれ。
うん、
Steam とかもタダですし、
うん
うん。そういう意味ではなんかいろいろ壁ありますよね、Xbox 側は。
まあ、ただ俺はどっちかとパソコンでゲームする文化の方がないから。
あ、そうか、そうか。
ほぼほぼ家の中でパソコンの前いないんで。
ああ、なるほど。そうか、そうか。
Mac だし。
ああ、そうか、それもあるね。
そういう意味ではやっぱり僕みたいな人間にとってやっぱテレビの前で、
うん。
末行きのコンピューターゲームで遊ぶという文化が、まだあるんですよ、
うん。なるほど。そうか。
ただそれと、マッチングしてないよね。うん、なんかいろいろなことが。
そうですね。なんか Xbox、ただにしてくれればいいのね。
いやでもそうすると、やっぱり、維持費とかの問題とか。
そっか。
なっていくんじゃないですか。だって、プレイステーション4でも結局お金取るようになったでしょ。
あ、そうなんやね。俺全然見てないんですけど、そこら辺。
プレステ4からはちゃんとね、オンラインでもお金取るんですよ。う
ん、どれぐらい取んねやろ
う。いや、似たようなもんやったと思うで、月500円ぐらいじゃない？まあ、詳しい話よく知らないですけど。そんなアホみたいな格好取られるわけじゃないので。
そうなんですね。そうか。
やっぱそうしないとね、まあ維持費が、なんか持たないでしょう、報酬費用とか。
まあね。なんかちょっとずつ分散させてどっかに散らしていければいいんですけどね。ゲーム代だったり、メーカーとかだったり、その、なんかガツッと高い気がするんですよね。今となって見れば。いや、
それはね、正直ね、あのね、うん、錯覚。
あ、そうですか。
あの、そんなにゲームで遊ばなくなったからそう思うだけや
と。ああ、だからこそなのか。まあそうかもね、確かに。
それは毎日ゲームやってる人からしたら、年間で5000円ぐらいなんか別にビビったくもやと思うよ。
そっかそっかそっか。
事実、一生懸命遊んでた時は何も気にならなかったもん。
そうやね、確かに。言われてみればそうやわ。
それだけね、あの、ゲームで遊ばなくなったってことですよ、僕ら。
ああ、そっか。
実際、正直最近俺、何のゲームで遊んでるかって言ったらずっとストリートファイターやからね。
本当に飽きずにやってますね。
飽きず、飽きる飽きひの問題じゃないと思うね。なんかね、仕事から帰ってきて、じゃあゲームやろうかってなった際に、
うん、
その、物語性のあるゲームとかやってしまうと、
うん、
もうやっぱり先が気になるから、ちょっと、おそばでやってしまったらするじゃないですか。うん、
は
あ、
は
あ、そうすると次に辛いんですよ。
まあまあまあ、まあ。
で、かといって毎日毎日小刻みにやるほどのモチベーションがあるわけでもないのね。
なるほど。
で、そうなると、ストリートファイターなんか、適当に電源つけて、本気で勝とうとせえへんかったとしても、
はいはい、
で、クスでちゃちゃちゃって戦ったら、なんかやった気になるんですよね。
なるほどね。
ちょっとなんか勝った嬉しいし、負けた悔しいっていう、なんかこう対戦した感じになるんですよ。
はいはい、はい。
で、1時間ぐらいで終わってさ、寝ようかとかできるんですよね。
なるほど。
そういう意味では、まあ、格ゲー自体敷居高いと思いますけど、初心者に対しては。
はいはい、はい。
ある意味カジュアルですよ、格ゲー。ちょっとやって、ちょっとやって終わ、すぐ終われるっていう。
ああ、まあ、一本一本短いしね。
あなたの場合、それがあれでしょ？スマホゲームとかなったわけじゃないですか。
まあ、そうっすね。そうなってますね、今のとこも。
そう、だからね、もう、コンシューマーゲームのターゲットじゃなくなってきてるんですよ、実際。僕ら。
なるほど。なるほど。
そんなガチゲーマーでもないからさ。
はいはい。
ただ、まあ、まあ、大体ホールは楽しいと思うよ。
ほうほうほう。
あれはもっとカジュアルに落とされへんのかな？まあ、カジュアルで落とされへんのかなっていうか、プレステ出してやっていう。
あれ結局そういうこと？
まあ、もうタイタンホールの話からはだいぶ関係ない話になって
くるんですけ
ど、ね、プレステ3と4でこのディスティニーって出るじゃないですか。
ディスティニ
ー？ディスティニー。
あ、あのバンジーのやつ。
そうそうそう。
はいはいはい。
作ったとこがね。あれも体験版がちょっと一般開放されてたんで、この前。
はいはいはい。
2日間ぐらいだけ。
めっちゃヘイローテイストですよね。
そうそう、はい。結構ね、ええ感じなんですよ。面白そうなんですよね。
はい、はい、は
い。あそこにロボットつけてくれたんだ。
あ、
タイタンボール的な。
うん。
もうええとこ取りしてくれたら、な
あ。
ああ。やっぱ ね、タイタンフォールの面白さってね、やっぱロボットに気軽に乗れることだと思うんですよね。
そう。ねえ、あの要素はいいですよね。うん。
そういう意味ではね、まあ、やっていきたい気がするんやけどな、事実やらへんやろな、
うん、
っていう感じですよ。
なるほど。
もう弱い運歳の僕からすると20代前半とかやったら毎日徹夜やってたと思う。
あー、そんなにね。
そんなに、
うん、
無気になってやってた。
まあ、あれってなんかこう、やり続ける何かの魅力っていうのも一応あれはあるんでしたっけ？コレクション要素だったり
なんか。武器が解放されてたするし、うん、なんかダウンロードコンテンツも結構出てて、
ああ、そうなんですね。
武器が出てるみたいし、
ええー。
ちゃんと、 ユーザーを飽きさせないように楽しませようという、まっとうな機会が見られるゲームやと思いますよ。
あれですか。新しいタイタンとかもあったりするんですかね。
まだそれは出てないけど、どうなんやろね。そこら辺詳しく調べてないですけど。ただなんか、いいゲームだなと思いますよ、ほんま。
おなるほど。
まあ、後日談としてはそんな感じかな。
はいはいはい、はい、はい。
それでは皆さん、また次回、さよなら。
はい、さよなら。